こんにちは。最近はヨガの日ファミリーのイベントもとっても楽しみな桜木彩乃です。ウェルビーイングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマにウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。この前の夜会も大変楽しゅうございました久々にお会いできた方がですね、ついに会社辞めて自分の好きな道突っ走り始めましたであったり、いろんなご報告をいただけてとてもテンションが上がりました。今週の夜もですね、ヨガの日ファミリー限定のジャーナリング夜の会がございます。テーマはですね、自分の育て直しということで、ヨガの日ファミリーの皆様ご参加される方ぜひぜひお待ちしております。無料ですのでご安心ください。今日のお話はですね、大きく飛躍する準備っていうお話です。で、大きく飛躍する、ジャンプするってことなんですね。大きく飛躍するということで、これから先ステージが上がっていくとか、自分がまだ行ったことのない場所へ大きくジャンプしていく、そんな前向きな時に飛躍ってあると思うんですけど、飛躍する時って必ず準備が必要だなっていうことをまじまじと最近気がつきました。なぜそう思ったかっていうと、バレエのジャンプと一緒じゃんって思ったんですね。バレエのジャンプ、大前提としまして、私バレエできないです。バレーボールじゃなくてバレエの踊る方です。できないんですよ。できないっていうか、やったことないからできないってだけで、練習したらできるかもしれない。でも、2年3年かかるかもなってぐらいの、私の今の状況なので、私がバレエを語ることはできないんですけど、私の娘は今週4、5でバレエに通っていて、楽しくて楽しくて仕方ないそうなんですね。で、その時に私も先生からいろんなアドバイスを一緒に受けたりとか、これ練習してきてくださいっていう話を聞いて、お家で練習したり、もっとここ伸ばすにはどうしたらいいんだろうっていうのを一緒になって勉強している最中なんですね。で、私はこう見えて全然知らない方の方が多いかもしれないんですけど、ヨガを伝えるっていうお仕事もひっそりとさせていただいておりまして、大阪の街でできたらなって思って今準備中なんですね。お引越ししてからまだやってなかったので。そうで、私はヨガの解剖学とかも好きです。体の動かし方、正しい可動域、正しいストレッチ、正しい筋膜の動かし方とかで、怪我をしない体、丈夫な体、しなやかでいい体を作るために何が必要かって勉強するのはとっても好きでですね、なのでヨガの解剖学をずっと学んできた人からすると、バレエの解剖学とか可動域って結構ビビるんですよ。そこまでしか人間の体って無理じゃない、伸びなくないって思っても、それ以上いくみたいな、シンプルに言うと180度の開脚よりかもさらにいけますよね、バレリーナってでもそこに向かっていくっていう、正解に向かっていく、何でしょう、ダンスというかクラシックっていうのはそうですよね。正解に向かってひたすら自分の体を鍛えて練習を重ねていくっていうものですので、まあ私もできることなら一緒に勉強して、ストレッチとかもっともっと怪我しないようにサポートできたらななんて思って勉強してるんですね。で、その時に大きくジャンプするっていう回がありました。大きくジャンプする、これが、この学びが私の人生に通ずる大ジャンプのやり方じゃんって、あーこれだーって思いました。ジャンプする時って、私たちは高く飛ぼうと思っても飛べないことが多いです。生きてる時もそうで、普通に生活してる時もそうで、仕事してる時もそうで、私もあんな風に高いところ行きたいなーとか、私も思いっきりステップアップしたいなーと思って、ジャンプって、その上に行きたい上に行きたい上に行きたいっていうちょっとした気持ちで、ただその場からジャンプ、私もそっち行きたい、私も先輩みたいに人生組み立てたい、私もあんな人のように人生もっともっと楽しみたい、ジャンプってやったところで高く飛べないんですよね。そう、なぜならば準備していないからです。バレエのジャンプ、バレリーナってすごい高くジャンプできるのご存知ですか。 バレリーナよりかもバレリーノ、男性の方が分かりやすいと思うんですけど、バレーシューズっていう、あのもう布でできた状態、そこなんてちょっと厚紙とかフェルトくらいの厚さの、もうほぼ布の靴と言わない気がします。あのバレーシューズでめっちゃ高く飛ぶんですよね。プロの人のジャンプとかって恐ろしいぐらい高く飛んで、もう見てて気持ちがいいです。かっこよくって、なんか涙が出そうになります。で、あの大ジャンプするのって、なんか練習しなきゃそれは無理でしょっていうのは分かってるんですけど、その練習方法っていうのがすごく大事。なぜならば準備が必要だからなんですよ。その思いっきり自分が飛んだことのない高さを飛ぶ時って、まず足の指をほぐして、丁寧に丁寧にストレッチして、毎日毎日自分の体のメンテナンスして、ボディチェックして、でそして、これ絶対にやるって決められたメニューをこなしていって、そして、あ、じゃあジャンプしますっていう時も、ただ飛ぶじゃなくって、ジャンプするまでに必要な動き、ストレッチ、エクササイズをして、で最終的に思いっきり地面を蹴る。で地面を蹴るっていう時の指の動かし方、これがパーフェクトにできるように日々またもう一回ストレッチして、もう一回自分のメンテナンスして、もう一回自分で何度も何度も練習してっていうのをやっていきます。でそして飛ぶ時だって、膝の角度、膝の曲げ方、膝周辺の筋肉の使い方、そして自分の体が前寄りだったり後ろ寄りだったりしてもよくなくって、自分の中心軸を使いながら全ての体幹を生かして真上に飛ぶ。だからジャンプが高い人って地面を蹴っただけで天井が届く、そのレベルで高く飛べるんですよね。こんなに準備がいるんですよ、飛躍するジャンプって。誰もが感動する高いジャンプってすごいなって思いました。あ、でも娘はですね、何でしたっけ、体力測定が、個人的にちょっと娘には聞いてほしくないけど、抜群に運動神経いい子じゃないなって私は思ってるんですよ私の DNA 継いでしまった感ありますね。でも体幹と柔軟だけはなんとかなるっていう、これもまた遺伝かなって思うんですけど、そう、長座体前屈と幅跳びですね、その場から大きくジャンプして前に行く幅跳びは、クラスで1位か2位だったみたいな感じで言ってたんですね。あ、なるほどなって思いました。そのまんまじゃんって思いました。毎日毎日準備してた体で体力測定やっただけのただの結果じゃんって思ったんですね。これって私たちは高く飛びたいって思う時とか、もっとしなやかでありたいとか、もっと私見たことない世界まで飛躍してみたいとか、やったことのない喜びの踊りをやってみたいとか、わかんないですよ、わかんないけれども、その時に今まさに私はこれやりたいっていう時、それが最高にいいパフォーマンスを出せるために毎日毎日ルーティンワークがあって、毎日毎日メンテナンスとエクササイズとストレッチがあって、筋トレをして、自分の体がなんか今日ここら辺が疲れてるな、じゃあこのマッサージしてあげようかなとか、毎日毎日毎日毎日の積み重ね、これが全てが準備であって、今私高く飛ぶっていう、その時に最高の 100%、 いや 100% じゃなくて 80% でも全然いいわけで、 80% のパフォーマンスでも私史上最高に高く飛んでるじゃんっていう、それを準備するのが日々の毎日のコツコツなんですねっていうことを学びました。ドンピシャで当たってんじゃんって思ったんですよ。私も高く飛びたいなとかって思う時ってよくあります。ステージアップしたいなとか、日常変えたいなとか、生まれ変わりたいなとか、明確に言っていくと仕事でゼロ一桁増やした収益生み出してみたいなとか、そんな風に自分で何かを変えていきたい、ワンランク上のことをやっていきたいって思った時に、今の自分の体でただただ飛ぼうとすると、多分飛べたとしても着地で失敗するかもしれないし、あ、私体重いな、なんか飛べないのかな、私無理かもしれないなって、準備してないから自分の体とかにダメ出ししちゃって、自分のことをまた自己嫌悪に陥ったりとか、私できないじゃんとかって言うかもしれないです。でもただ高く飛ぶためには最高の 継続させたコツコツした準備が必要なんですよね。高く飛ぶためにやることめっちゃあります。ジャンプって言われて、あのジャンプする時のそのたった1秒の出来事じゃなくって、その1秒の出来事の手前に私たちは365日以上のコツコツしたこととかエクササイズが必要だなって思いました。人間関係とか自分のコミュニケーションとかもそうだと思います。やったことないから私できないって決めつけるんじゃなくって、いざっていう時、こんな風に生きてみたかったって、やっと自分が権利を得た時、その瞬間に 80% でもいい、 70% でもいい、あ、でも前より私めちゃくちゃ飛んでるじゃん、体軽い、こんな風に振る舞ってみたかった、こんな風に動いてみたかった、こんな風に喋ってみたかった、こんな風に相手とつながってみたかったっていうパフォーマンスを出すために、そのたった一瞬のコミュニケーションの手前でやる準備がめちゃくちゃあるんだなとも思いました。それがもしかしたら信頼貯金かもしれないですね。ということで、最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。心配症さん、一人っ子ママさん、そして心配恐怖症なお子様、繊細なお子様向けにですね、現在マインドフルネス会話術という新しいプロジェクトを今立ち上げております。私は人間関係の学校っていうものを今年から運営を本格的にスタートさせていただこうと考えておりまして、その中の一つ、おしゃべりしてるだけでチャレンジできる子供へ勝手に進化してしまうっていうマインドフルネス会話術の講座を今後提供させていただきたいなって今考えているところなんですね。私自身相当な心配症で、相当気にしいで、自分の子がいつも一人ぼっちじゃないかなとか、心配して心配して心配していろんな質問をしてしまったりとか、子供に求められてない言葉を言ったりとか、もうママには言わないとか、何かやろうって言ってもやだとか、めんどくさいからやらないという、とっても消極的な時期があったんですね、うちの娘に。でもこの1年っていうのは、私の中で自分が何かを変えるとか、これはもう話さない言葉でいいや、これは私の中で NG ワードにしようとか、この態度は変えてしまおう、この癖私捨てようって、いろんなものを学んだ上で私は自分のことを改善してきたんですね。そうすると勝手に私が私に対してやったことなんですけど、私が娘とおしゃべりしているだけで、私じゃなくって娘が勝手に進化したなっていうのが、この1年、特にこの春ですね、の気づきです。非常に消極的で、失敗が怖いから新しいことあんまり好きじゃないとか、友達のグループとかも自分からどんどん行くっていうタイプじゃなくて、習い事とかもなんかもうめんどくさいなとか、特に宿題とか、あとは習い事の練習とかも後回しにするようなタイプだった子なんですけれども、私が変わることで勝手に進化して、自分がやりたいって決めたことを今とことんやって、やったことないけれどもチャレンジしたかったり、すっごくドキドキしそうなコンクールっていう場も自分で選んで、自分で挑戦するって決意して、自分で毎日練習自らやっています。で、そんな風に勝手に進化できるっていうことが私の中で大きな収穫だったんですね。私がやったことっていうのは特別なことではなくて、本当に本当にシンプルなおしゃべりの質を変えた、話さないことを決めて、これはこんな言い方をしようっていう、ただそのやり方だけなんですよね。で、これはたくさんの方に使っていただきたいなと思っております。で、今現在ですね、どんなことが求められているか、どんな悩みをお持ちなのかなっていうことで、ご質問フォームをご用意させていただいておりますので、相談したいな、解決したいことがあるなっていう方は、ぜひともこの音声の概要欄の URL リンクをタップしていただけまして、一番上ですね、 マインドフルネス会話術というところからスタートしていただけたら大変ありがたいなと思います。もちろん私と娘も現在進行形な親子なわけで、この先何が起こるか分かりませんし、私よりもこの分野はこれを聞いてくださってる方の方がもう素晴らしく長けてらっしゃるということもあると思うんですね。その時はいろいろ教えてください。私はいつだって育児に自信がありません。でも自信がないからこそ学んで探求して行動して、これはやらない、これは話さない、この伝え方はしない、ただそれだけで勝手に子供がエネルギーチャージをして、勝手に子供が進化していく、好きなことを見つけてやりたいことをやっていく、勝手に子供が成長していく、そんなおしゃべりをやってみませんか。ということで、私からの春のお知らせでございました。今回はですね、匿名でお名前いただかずに入力することができますので、呼ばれたいお名前、ニックネームを入力の上、ぜひとも私に教えてください。最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。